おはようございます。それでは今日も、3秒持ってディボーションの時間を始めていきたいと思います。今日は主の御手に頼る秘話を賛美していきましょう。主の御手に頼る日は、いかに喜ばしき。主の御手に頼る日は、世にも幸いなり。頼れ、頼れ、とこしえの御手に頼れ、頼れ、さらば恐れあらじ。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして私たちがあなたの御言葉の恵みに預かることができることを心から感謝いたします。愛する主よ、この今日の一日もあなたが豊かに祝福し、豊かに満たし、愛する主よ、本当に主の御前に喜びと平安を豊かに抱いた一日となりますように導いてください。心から愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。今日のディボーションの箇所は、使徒の働き3章17節から26節です。お読みします。ですから、兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に、無知のためにあのような行いをしたのです。しかし、神は、すべての預言者たちの口を通して、キリストの受難をあらかじめ語っておられたことを、このように実現されました。そういうわけですから、あなた方の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて神に立ち返りなさい。それは、主の御前から回復の時が来て、あなた方のためにメシアと定められたイエスを主が使わせてくださるためなのです。このイエスは神が昔から聖なる預言者たちの口を通してたびたび語られた、あの万物の改まる時まで天にとどまっていなければなりません。モーセはこう言いました。神である主はあなた方のために私のような一人の預言者を、あなた方の兄弟たちの中からお立てになる。この方があなた方に語ることは皆聞きなさい。その預言者に聞き従わない者は誰でも、民の中から滅ぼし絶やされる。また、サムエルをはじめとし、彼に続いて語ったすべての預言者たちも、今の時について述べました。あなた方は預言者たちの子孫です。また、神がアブラハムに、あなたの子孫によって、地の諸民族は皆祝福を受けると言って、あなた方の人たちがと結ばれたあの契約の子孫です。神はまずそのしもべを立てて、あなた方にお使わしになりました。それは、この方があなた方を祝福して、一人一人をその邪悪な生活から立ち返らせてくださるためなのです。アーメン。内容のまとめをお読みします。ペテロは続けて人々にキリストの受難の実現と終末の再臨について語っています。そして預言者の言葉を通し、立ち返らせてくださるイエス様のことを伝えました。それではディボーションを始めていきましょう。まずは最初に主から示されることを一つ一つ書き記していきましょう。それでは分かち合いをしていきたいと思います。準備のできている方から分かち合いをお願いします。
はい、私は26節に最初に目が留まりました。邪悪な生活から立ち返らせてくださるイエス様をここに見ることができました。世の流れに従って生きる者たちを、御心に従って歩む者に変えてくださるお方だということを思わされました。またもう一箇所は19節で、 あなた方の罪を拭い去っていただくために悔い改めて神に立ち返りなさいとあって、神に立ち返るためには悔い改める必要があるなということを思わされました。以上です。
はい、私は預言者の、まず一つ目は預言者の非常に大きな大切さを教えられました。18節は、すべての預言者たちの口を通してこのキリストの十字架が語られましたし、また22節も、イエス様のことを私のような一人の預言者、モーセのような預言者だと言われてますし、特に23節、その預言者に聞き従わない者は誰でも民の中から滅ぼし絶やされるというところですね。24節、25節もそうですけど、もう一つは26節で、この神様は神のしもべ、奴隷となられたイエス様を通してこのことをなさられて、このイエス様がまず祝福してくださって初めて邪悪な生活から立ち返ることができるんだという、イエス様との関係というのが非常に大切だということを教えられました。以上です。
はい、私は17節に目が止まりました。ですから兄弟たち、私は知っています。あなた方は自分たちの指導者たちと同様に無知のためにあのような行いをしたのです、ということで、無知によって生じる犯してしまう罪があることを教えられています。以上です。
私はまず25節ですね。神様がアブラハムの時代からすべての地のすべての諸民族を祝福しようと定めておられて、実際にイエス様が来られた後、こうして救いの道が本当に全世界に広がっていったことを思いました。また26節、その邪悪な生活から立ち返るということですね。邪悪であるということは、なかなかこう信じるまで、主と出会うまでは自分が邪悪をしているとは思いもしなかったということについて黙想していました。それでは続けて成長の時間を持ちたいと思います。まず神様はどのようなお方であるのか、また私たちに何を教えておられるのか、示された罪や神様からの約束や慰め、避けるべき行動、従うべき命令、模範など、一つ一つ聖書を読みながら、探していきましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。準備のできている方からお願いします。
はい、私は26節からイエス様についてですけれども、私たちを祝福し邪悪な生活から立ち返らせてくださるお方だということを教えられました。霊的な子孫である私たちにもこの祝福が及んでいるんだなということを思わされました。また17節から罪ですが、死のためにイエス様を十字架につけることは罪であるということを教えられました。神を知ることが本当の悔い改めへと導くことなので、神を知ることが最も大事だなということを思わされました。以上です。
はい、私も今のところと同じですけれど、17節のところは霊的な無知、また霊的に神様の知識、御言葉に目が開かれていないと大きな過ちを犯してしまう。だからいつも御言葉はどう言っているのかを探し、そしてそれに聞き従わなければいけないということです。21節から23節まで、御子はどういうお方であるかというと、万物が改まるその再臨の時まで天に留まっておられるお方、またモーセのような偉大な預言者、御声に、この方の御声に聞き従わなければ、神の民の中から立ち滅ぼされてしまうということです。以上です。
私も17節の無知のためにということと、26節、邪悪な生活から立ち返らせていただくということ、また2章にもあったことからですね、本当に私たちが、 無知のために曲がった時代において邪悪な生活をしていたということを少し黙想していました。あ、本当にいろいろな罪を犯すんですけれども、やっぱり人を裁くのは主の許しがどれだけ注がれているのかを知らないからですし、あ、本当に人を傷つけ攻撃してしまうのも主がどれだけ深く愛してくださっているかを知らないからですし、私たちが真理を知り、悔い改め立ち返るということが、罪からこう解放されるために大切なことなんだということを、今日は学ばせていただいています。それでは、適応の時間を持っていきたいと思います。与えられた御言葉から、具体的に自分の生活にどのように適応すべきか、悟ることができるように、祈り求め、記していきましょう。それでは分かち合いをしていきたいと思います。準備のできた方から分かち合いをお願いします。
はい、私は今日の御言葉から、今起こっている問題を解決して、一人一人を悔い改めへと導いてくださるのは、神様の愛しかないなということを思わされました。イエス様が十字架にかかったのは私たちのためであり、また今も罪を犯している私たちを愛しておられる、その神様の愛を知らせるためだなということを思いました。私に今その問題に対してできることは祈ることしかないということは思わされたんですけれども、私は取りなしてい、こうかなということを思わされました。以上です。
はい、私は今日のデボーションを通して、自分自身が本当にこの霊的にしっかり目覚めているかを確認する必要があると思いました。知らず知らずに霊的に無知になっていると、神様の働きに反することをしてしまいますので、いつも主の御声に聞き従えるモードになっていられるように、今日は祈っていきたいと思いました。以上です。
今日のところを黙想していて、こうなかなか私も一日一日が、忙しいというか、なかなかこうやろうと思っていることをやる時間というか、そういうものがなかなか取れない中でですね、こう恐れとか焦りとかを持っていたんですけれども、それは主がいつもすべきことのために必要な時間も、今日私がするべきことも全部備えて整えて、そしてそのすべてを成し遂げさせてくださる、この主の主権というものに対して無知であったなというふうに思わされました。一日一日に主が本当に働いてくださっているので、主の主権を認めて、主の愛と許しと全てしっかりと知った上で、今日も主に立ち返って生活していきたいというふうに思わされました。それでは最後にします。愛するイエス様、心から感謝いたします。今日もあなたが私たちに一つ一つ御言葉を語ってくださったこと、今日の糧を与えてくださったことを心から感謝いたします。愛する主を、どうか今日の一日も私たちが常に主を見上げ、主の御言葉に基づいて一つ一つあなたの喜ばれる、あなたの愛の道を歩んでいくことができるように助けてください。本当に今日がかけがえのない祝福と恵みに満ちた一日であること、心から期待して、愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。それではありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う医学研究所や大学などを設立。 人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。